第1週、首都協力して新しい復興をもたらし、この時代を終結させる。ローマ数字1、神の選民の間に復興されたいという切望が常にあります。ハバクク3章2節、エホバよ、あなたの御業をこの年のうちに復興してください。ホセア6章2節、彼は2日の後私たちを生かし、3日目に私たちを起き上がらせ。ローマ数字2、私たちが新しい復興の中へと入ることができるのは、神が私たちに与えた神聖な啓示の最高峰、すなわち神の永遠のエコノミーの啓示に到達することによります。これが神が人を創造したことにおける、また神が彼の選ばれた人を対処することにおける、神の目的についての大いなる質問に対する大いなる答えです。A、神の心の中に隠された奥義は神の永遠のエコノミーです。神の永遠のエコノミーとは、神の永遠の意図と神の心の願いであって、それはご自身を彼の神聖な三一において、御子として御子の中で、その霊によって彼の選ばれた人々の中へと分与して、彼らの命また性質とならせることです。それによって彼らは彼の複製として彼であるのと同じになり、有機体、新しい人としてのキリストの体となり、また神の豊満、神の表現となって、新エルサレムにおいて究極的に完成します。B、神が人となったのは、人が神格においてではなく、命と性質において神となり、キリストの体を生み出し建造して、新エルサレムを究極的に完成するためです。これは全聖書の本質、聖書という箱の中のダイヤモンド、神の永遠のエコノミーです。1、神は人の人生に預かることによって、肉体となることを通して人となりました。人は神の神聖に預かることによって、作り替えを通して、神格においてではなく、命と性質において神となります。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。2、この神と人のロマンスは、全聖書の主題、神のエコノミーの内容、全宇宙の秘密です。スモール A、キリストは神であり、また人であり、彼の作り変えられた愛する者は人であり、また神です。彼らは命と性質において同じであり、互いに完全に符合しています。スモール B、三一の神は究極的に完成されて夫となり、三部分からなる人は作り変えられて花嫁となります。彼らは一組の夫婦、団体の大いなる神人となります。C、神の中心的な啓示、また主の回復の中心的な啓示とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成するということです。第一コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。啓示録5章6節、私はほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには7つの角と7つの目があった。 それは神の七つの霊である。D. 神と人は一つの実体となります。その一つの実体は、神聖と人聖のミングリングであり、新エルサレムにおいて究極的に完成し、全聖書の結論となります。E. 私が望むのは、全地のすべての教会の聖徒たち、特に道老者たちと長老たちが、この啓示を見て立ち上がり、神が私たちに新しい復興、歴史において決してなかった復興を与えてくださるようにと祈ることです。ローマ数字3、私たちが神人の生活、すなわち、キリストの体の実際を切ることを実行するなら、自然に団体の模範、すなわち、神のエコノミーの中で生きる模範が立て上げられます。この模範は、教会の歴史における最大の復興となり、主の再臨をもたらします。A、神が必要とするのは、団体の人々が神の恵みによって、神聖な啓示の高根を通して起こされ、この啓示に従った生活をすることです。復興は私たちが見てきたビジョンを実行することです。B、キリストに従う者たちが弟子として構成されたのは、地上でのキリストの人の生活を通してでした。キリストの人の生活は神人の原型であり、人生においてご自身を担うことによって神を生きました。これは人についての彼らの観念を徹底的に変えました。C、私たちの生活は第一の神人であるキリストの生活の原型の複写、複製であるべきです。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。マタイ11章29節、私は心の柔和な減り下ったものであるから、私の首輝きを追い、私から学びなさい。D、弟子たちの中へと息吹き込まれた命と実際の霊は、彼らが3年半の間、主と共にいたとき、主について観察してきたことのすべての実際へと導きました。1、第一の神人の務めの開始のとき、彼はバプテスマされて、すべての義を成就し、彼の肉によれば、彼が死と葬り以外に役に立たないことを承認しました。マタイ3章15節、このようにしてすべての義を成就するのは、私たちにふさわしいことである。16節、イエスはバプテスマされると、直ちに水から上がられた。すると見よ、天が彼に開かれた。そして彼は、神の霊が鳩のように下って、彼の上に来るのをご覧になった。2、彼は5つのパンと2匹の魚で5000人を養った奇跡の中で、彼から学ぶようにと彼の弟子たちを訓練しました。彼が天を見上げて5つのパンと2匹の魚を祝福したことが示しているのは、祝福の源が彼、すなわち使わされた方ではなく、御父、すなわち使わす方であることを彼が認識していたということです。3、主は群衆と共に奇跡の結果にとどまっていたのではなく、彼らから去って一人で山上で御父と共にいて祈りました。4、主は神と接触する生活をして、絶えず神の臨在の中で生き、また 人と接触する生活をして、神を彼らの中へと供給し、彼らを神の新約エコノミーのヨベルへともたらしました。5、彼はこの世の支配者であるサタンが、彼の中では何も持たない。何の立場もなく、何の機会もなく、何の望みもなく、いかなることにおいても何の可能性もない人でした。E、主の模範に従って神人の生活をする唯一の道は、私たちの全存在をミングリングされた霊につけ、ミングリングされた霊に従って歩き、生活し、存在することです。第一コリント6章17節。しかし、主に結合される者は主と一つ霊になります。F、私たちは皆、神人の生活をしたいと宣言すべきです。最終的に神人は、勝利を得る者、勝利者、エルサレムの中のシオンとなります。これは歴史において決して見られたことがない新しい復興をもたらし、これはこの時代を終結させます。
ローマ数字4、私たちが新しい復興の中へと入ることができるのは、キリストの天の務めに預かって、彼の子羊を養い、彼の羊を牧養して、神の羊の群れを顧みることによります。神の羊の群れは教会であり、キリストの体という結果になります。これは使徒の務めとキリストの天の務めを合併することです。A、私たちは主イエスの務めにおける模範に従って、人々を牧養し、神の永遠のエコノミーを完成する必要があります。ヨハネ10章10節、私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。11節、私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。1、神の全体的な救いにおける神の新約エコノミー全体の内容とは、人の子としてのキリストが私たちを罪から贖うことによって私たちを育み、彼の死を通して法理的な贖いを完成し、神の御子としてのキリストが私たちを養い、神聖な命を私たちの中へと豊かに分け与えて、彼の復活の中で有機的な救いを遂行するということです。2、私たちが道の愛し許す心と、救い主の牧養し探す霊を持たないことが、私たちが実を結ばないことの原因です。3、私たちはイエスの人生の中で人々を育む、彼らを幸いにし、喜ばしく心地よく感じさせる必要があります。私たちはキリストの神聖の中で人々を養う。キリストの3つの時期の務めにおける、すべてを含むキリストをもって彼らを養う必要があります。4、キリストがサマリアを通過し、孤島サラスカルに迂回しなければならなかったのは、一人の不道徳な女を得て、ご自分に飲むものを与えるよう彼女に求めることによって、彼女を育み、命の水の川としての流れる最地の神をもって、彼女を養うためでした。5、罪のない方として、彼は会員の女を罪定めしたのではなく、彼女を育みました。それは法理的に彼女の罪を許し、有機的に彼女の罪から自由にするためでした。キリストによって彼の十字架を通して、最初に救われた人が死刑判決を受けた強盗であったことも意義深いのです。6、主がエリコに言ったのは、ただ一人の人、主税人の頭を訪問し得るためでした。彼の述べ伝えることは牧養することでした。彼はまた子供たちに手を置くことによって、彼らの良心を育みました。B、私たちは使徒パウロの模範に従って、 人々を牧養する必要があります。パウロは養う母、また勧めをする父として生徒たちを牧養し、神の羊の群れを顧みました。使徒行伝20章28節、あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神の召喚を牧養させるのです。1、パウロがエペソの生徒たちを牧養したのは、公にもまた家から家でも彼らを教えることによって、また3年の間涙を持って生徒たち一人一人を訓戒し、彼らに神の御心をすべて余すところなく言い表すことによってでした。2、パウロは信者たちに親密な心遣いを持ち、弱い人の水準に下ってきました。それは彼が彼らを得ることができるためでした。3、彼は進んで生徒たちのために彼が持っているもの、すなわち彼の所有物を費やし、彼であるもの、すなわち彼の存在を費やしました。彼は注ぎの捧げ物であり、葡萄酒を生み出すものとしてのキリストと一であり、自分自身を犠牲にして他の人がキリストを享受するようにしました。第2コリント12章15節、しかし私はあなた方の魂のために大いに喜んで費やし、自分自身を使い尽くしましょう。フィリピ2章17節、しかしたとえあなた方の信仰の生贄と奉仕の上に私が注ぎの捧げ物として注がれるとしても、私は喜びます。またあなた方すべてと共に喜びます。4、パウロは霊によって歩いて神を尊びました。それは彼がその霊を供給して人を尊ぶことができるためでした。5、パウロが彼の教えの中で示したのは、教会が人々を育てる家、彼らを癒し回復する病院、彼らを教え啓発する学校であるということです。6、彼が掲示したのは、キリストの体を建造するために、私たちが何であっても何を行っても愛が最も卓越した道であるということです。 C、 私たちがこの牧養する負担を受け入れることによって、私たちの間に真の復興があるようになることを私は望みます。すべての教会がこの教えを受け入れ、キリストの素晴らしい牧養に預かるなら、回復の中に大きな復興があるようになります。